アロンズイシネマは映画へ行こうよっていう意味でもあるんですけれども、今の2曲目ワイルマイギタージェントリーウィープス聞いてもらいましたね。南谷麻子はですね、ジョージ・ハリスン Living in the Material World っていうのについこの間行ってきたんですよ。あのね、私はまあオンタイムでビートルズを知ってるわけじゃないんだけれども、ちょっとこうね、あのお姉さんたちとかお兄さんたちが話題にしてたのはあのうろ覚えに覚えてるっていうような世代なんですけれども、あの初めてもらった、レコードです、レコードです、 LP レコードでした私の時は。レコードがねアビーロードだったのね私で、アビーロードっていうのは、ビートルズの中でも、後期最高期の作品でですね、4人がビートルズの4人が横断歩道をこうやって渡ってる、ジャケなんですよ。ほんで、それで中のそれしかもね、あの私にそれをくださった人が海賊版をくれたもんで歌詞が入ってなかったんですよ。ほんで中学の時にそれをもらった私はですね、これは英語だよなとか言って、英語を勉強しろっていう意味なのかななんて思って、あのね全部ね、あの、ね、聞き取りでね、その、あの、なんていうの？紙に全部自分で歌詞を、しかもね、今も残ってるけど、鉛筆で書いて、で、それを、あの、歌詞カードとして、すごい涙ぐましい努力で入れてたんだよね。そんなことをした、思い出の一枚がアビーロードなんですけれども、その中で、いろんな曲が、アビーロードはね、本当にいろんな曲が、短い、2分ぐらいの曲から長い曲まで、カムトギャザーとかまでいろんな曲が入ってて、特に B 面は入れ替わり立ち替わり入ってたんですね。それの中で私が、あ、これ好きだなって思う曲にほらチェック入れるじゃないですか。だって4人があの作詞作曲してるわけだから。で、圧倒的にポールとかね、あのジョンの曲が多かったんですけど、それでチェック入れた曲がなんとジョージの曲が多かったんですよ。それで私は、人には言えないけれど、なんかあんまりジョージのファンっていう人がいなかったですね、当時ね。あの周りにですけれども、もちろん世界的にはいたんでしょうけれども、それで、あのジョージのファンなのかななんて、あのうっすら思ってたんですよ。見た目とかより音楽がね、あの、まあ見た目はみんなだってさ、あの、見る写真、あのおかっぱ頭みたいなのをして、なんか変な髪型なんて思ってましたけれども、その後、4人は、いろんなね、あの、個性を発揮してくるわけで、で、その中でも、そのアビーロードに入ってたジョージの曲、ホワイルマイギタージェントリーウィプスは、あ、これは、それはホワ、あの、あれか、ホワイトアルバムか、サムシングっていう曲とか、Here Comes the Sun という曲とか、ジョージの曲だったんですけれども、そんなジョージ・ハリスンの、そうですね、ビートルズ解散する理由から、それから、個人的な活動、インドに傾倒してね、インド音楽に傾倒して、そういうようなあたりを、マーティン・スコセッシが、追ってたんですね。これ、ジョージ・ハリスンを。そのマーティン・スコセッシ監督の最新作っていうので、リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールドっていう映画があったんですよ。いや、本当にね、あのね、ジョージがね、解散に向かってどんな風に、心を痛めてたかとか、あと、どうして、インド音楽に入っていったか、それからインドから何をもらって、来たかとか、それからインド音楽に出会った後のジョージの目つきっていうのが明らかにそれまでと違うっていうのが映像の中で見て取れて、私が一番面白かったのは、ジョンとジョージがなんかインド音楽についてなんかインタビューみたいなのを受けるんですけれども、最初のうちは、まあ、ジョンもねちゃんとおしゃべりしていたんですけれども、あまりにあのジョージが革新的な感じで受け答えしてるのを、最終的にはジョン・レノンはこう斜め後ろからジョージの顔を見て、うーんっていうちょっと感心した、ああそんな風に思ってるんだみたいな、あのある意味傍観者みたいになって、あの一緒にインタビュー受ける立場なのにジョン・レノンがそういう感じでジョージ、確信に満ちたジョージを見てたなんていう、そんなシーン、印象的なシーンもありましたけれどもね。この Into the Material World はですね、3時間30分の、映画だったんですけれども、まあ、前後半ありました。前後半ありましたけれども、 二十何曲ジョージの曲が、流れて、すごくうまく編集してあって、まあ当たり前ですね、マーチン・スコセッシなんだから、なかなか見応えのある、なんかちょっと悲しみと愛に満ちた、そんなような映画だったと私は思います。まだお正月になってもまだやってるかな、角川シネマ有楽町とか、あと東宝シネマ六本木ヒルズとか、私は川崎の方で見たんですけれどもね、ララポート川崎横浜かな、ララポート横浜でちょっと大きなあのスクリーンで見たいななんて思って、ふかふかの椅子に座ってみました。これなかなか骨太の作品でした。ジョージ・ハリスン、リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールド、1本目それ紹介しました。あとね、フィル・スペクターっていうね、プロデューサーがいるんですけれども、その人のインタビューはふるってました。あの見た目もふるってるんですけども、やっぱりフィル・スペクターはちょっと飛んでるなと思いました。それなんでフィル・スペクター、その後調べてその人のプロデュースした曲聞きたいななんても思っているところであります。さあ2本目紹介しましょう。2本目は三国志英傑伝関羽という、作品が1月14日から、封切りします。ヒューマントラストシネマ渋谷とヒューマントラストシネマ有楽町イトシアの中ですね、有楽町で、三国志英傑伝関羽というのが映画がやるんですけれども、これも、南手に試写に行ってきたんですね。もうね、アクション好きだったらすごいもう嬉しい映画ですよ。なんでかって言ったらですね、この監督が、私香港映画、自称大好きなんで、香港映画すごいよく見てるんですけれども、香港映画の監督である、アラン・マックとフェリックス・チョン監督、その2人の共同監督で、やられたものなんですよ。この2人はね、インファナル・アフェアっていうね、3部作を撮った監督で、あのインファナル・アフェアの監督が撮ったんだと思ったら、もう見に行くしかないって思って行きました。もちろんアクションもすごいんですけれども、人の心の動きをね、ちょっとこう、なんていうかな、ノスタルジックにというか、まあ、すごく情感あふれて、つないでくれるんですけれども、そこら辺音楽の使い方とかね、そんなところが、グッとくるようなシーンがたくさんあるので、まあ、早い話が関羽という敵方にも、一目置かれちゃう武将の一生を、扱った映画なんですけれども、この関羽がね、中国ではすごく、最も人気があるカンフーアクションスターだっていうドニー・イエンがそのカンをやってるんですけれども、まあ、この人鼻の穴がこう前から見ると丸くてとってもチャーミングな感じなんですけれども、これがアクションやらせるとすごいかっこいいので、みんなファンが多いんだろうなと、決してイケメンではないんですけれども、すごく人気があるのは分かるような、チャーミングな人であります。その人を中心に、その敵方で、カンに惚れ込む曹操という、もう三国志習っていた人はって、南手に世界史が、あんまり得意じゃなかったので、そこら辺のことをすっかり忘れてるんですけれども、曹操という、その関羽の敵方 の、武将が関羽に再三自分の手下にならないかって言うんですけれども、それは義を通して、元の、なんだ武将大将にこう従って旅を、大将の奥さんと一緒に旅をし続けるんですけれども、大将の国を目指してね。だけれども、最終的にはその大将に裏切られて刺客を迎えることになってしまうという、ちょっと悲劇の、ヒーローだったんですけれども、そこら辺、とても、監督、アラン・マック、フェリックス・チョン監督が、とても、細かい、心の機微を描き出してくれるので、アクションでありながらロマンスもあり、ちょっとねそのアクションシーンなんかゲームみたいで、見てて見応えがありますよ。とっても王道を行く映画だと思いました。語りと回想から、映画が始まり、そして最終的にまた語りに戻ってテロップがパーって流れるという、全く分かりやすいいい映画だったので、面白いので、もしよかったら見に行ってください。三国志英傑伝関羽はヒューマントラストシネマ有楽町、 そこで1月14日土曜日から公開されます。本土中国では2011年4月に公開され、1億6000万元の大ヒットだったようです。
Radio's